真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す神行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す神行のおばっちゃんです。ついうっかり日曜日の深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す神行では、対話ができる街づくりを目指しています。対話といっても広めたい対話は、フィンランドのオープンダイアローグという統合失調症が対話で良くなるという30年の実績のある対話ダイアローグです。そんな私たちの知らないダイアローグ対話が、神行から地域へ、京都へ、日本中に広がればと活動をしています。もし聞いている間に何か言葉が浮かんできたら、その辺の紙にそのまま書いてみてください。後で声を出して読んでみてもいいかもしれませんね。もしよかったら無記名でお届けください。ラジオが時空を超えたダイアローグへと開かれゆく対話の場です。今日はですね、どうでしょうか。聞いていただいている方の中には、こう集団が苦手な方、いらっしゃいますでしょうか。こう人とコミュニケーションを取るのが苦手な人とかね、もっと言えばなんかコミュニケーションを取るのが嫌な人とか、どうでしょうかね。かくいう私もですね、実は集団が苦手なんですね。なかなかたくさんいらっしゃるところへ行くとですね、こう居場所が見つけられないというかね、どうしていいのか分かんないなっていうようなことがあります。まあね、皆さんもいろいろな理由があって、そういうふうに、どうしても苦手だなって思う方もいらっしゃるかもしれませんね。なかなかですね、まあ、置き弁というね、活動をして、地域でベンチを置いてね、人と人がつながる活動をして、そこから対話ができるようなね、地域を作れたらなと思ってるんですけれども、まあ、そもそもが、その認識する、されるっていう関係性ですよね。ここを乗り越えるのがなかなか難しかったりしますね。なので、僕が心がけてるのは、例えばベンチ座ってて、ちょっと顔見知りの方が来られたら、まあ、なかなかね、こう、挨拶、声かけるのがね、億劫な場合ありますね。例えば、こんにちはって言っても、ちょっとなんか、無視じゃないけどもね、なんか言った言葉がどっか行っちゃったらちょっと悲しかったりとかね、と思ったりしてしますけどもね。あとはなんか無理やりこんにちはって言ってしまったら、なんか俺私に言ってるんですかみたいなね、ギクシャクしちゃったりとかしますけれども、まあ、僕が心がけてるのはね、小さく手を振ってみるというのをやってるんですけどね、結構これいけますよ。この間対話の場でですね、一人で、誰も知らない土地で暮らした時に、なんか近くの、お肉屋さんのおばさんがいつも顔見たらこんにちはって言っていただけるのがすごく助かりましたっていう話聞きました。そうやってこう認識してもらってるってことですよね。自分が存在しているということを認識してもらってる、そこに安心感が、生まれたというような感じがしました。で、この集団が苦手な私がですね、実はですね、なんかね、セミナーの講師とかもやってるんですね。おかしな話で、で、そこでね、心がけてることは、会場に来られた人でぼっちを作らないっていうことを心がけてます。例えば主催者側がこうなんか内輪乗りしてね、楽しくおしゃべりしてたりしたら、こうちょっとこう受付行っても誰もいないなとか言ったらね、こう入りようがないとかね、ちょっとそういうところのね、疎外感を、感じない人、まあ感じない人はいないかな、感じても平気ですいませんって言える方もいらっしゃいますけども、先ほども言いましたようにね、なかなか集団が苦手な方とか、コミュニケーション難しいなって思ってる場合はなかなか難しいですよね。なんかそーっと帰っちゃったりとかねしちゃいそうですけども、 先日ですね、ラジオカフェの20周年記念ということでイベントがございまして、先月ですね、基調講演でですね、藤原達史さんという方が炎色論というお話をしていただきました。参加された方もいらっしゃるかもしれませんが、その本の中にですね、あのサードプレイスっていうところのね、問題を定義されてました。でサードプレイスっていうのは、例えば、学校と家以外ですね、会社と家以外、もう3つ目のね、場所っていうのですけれども、そこでですね、こういうことが書いてあります。ちょっと読んでみますね。サードプレイスが持つ排除についての考察って書いてあるんですね。これ読んでですね、そうそうそう、ここ大事だよなって思いましたね。この続きを読みますね。オルデンバーグ、これ人ですよね、オルデンバーグによると、このような空間にはどうしても常連意識が生まれ、その意識こそが肩書きを外し自由に振る舞えることを可能にしている。それはその通りである。だが、その排除性についてオルデンバーグは、排除される側の空間が社会に形成されてきた歴史については極めて鈍感である。ここね、こういう文章があってね、そうだよなって思いましたね。ですから、集団が苦手な人っていうのも、まあ、やっぱりね、いらっしゃると思います。まあ、僕もそうなんで、いらっしゃると思いますよね。ですから、例えばそういう集団を形成するときにはですね、ここの本にも書いてあるように、その常連意識が、まあ、コミュニティですよね、コミュニティがこう強固になると敷居ができてしまってね、なかなか入りづらくなると。つまり入りづらくなるのはいいんだけどね、排除性って書いてあるんですね。だからこう居場所が見つけられなくなるということがあると。まあ、これはそういう場を作る方も気をつけておいた方がいいと思いますね。で、先ほども言いましたように、苦手な、じゃあ僕はどうしたらいいかというと、やっぱり認識をし合うにはどうしたらいいかということを考えていかないといけないですね。まあ、そういうところで、なかなかこう集団が苦手な人が今日聞いておられたら、なんかヒントがあったら教えてください。それと、それね、コミュニティ、まあ 僕たちも街づくりやってるんですけどもね、街づくりをやってるコミュニティがの常連意識が、強すぎるとですね、新しく入ってきた人がなかなかこう居場所が、見つけられないというね、そういう負の、方向性もあると思いますので、そのあたりは気をつけて活動していきたいと思っています。ということで、今日は、集団が苦手な人、まあ、これ僕のことですけど、人とコミュニケーションを取るのが苦手な人っていう人たちもいますよっていうことをね、お知らせして、これお互いにですね、どういうふうにこう認識し合ったらいいかなっていうことを考えていけたらなと思いました。真夜中のオープンダイアローグ、この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたしました。
誰もが誰を呼ぶ、辛いこと、うまくいかないこと、彼ならきっと救いの手出すでしょう。僕なら